日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在。
日刊深夜快速水曜版ですが、今日は金曜日放送となっております。大石ちゃん自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、榎木田信也門です。そして、令和新選組衆議院議員大石晃子さんは東京国会で、頑張っております。こんばんは。
はい、こんばんは。
この一週間バタバタじゃないですか。
ちょっともう頭おかしくなりそうな感じですね、これ。
なんか、
何やったかが。
つい、一週間前に私、東京で大石さんと、話をする機会があって収録した、もうなんか、一週間って言わず、随分前のような感じがするぐらい、なんかこう、バタバタとしておりますね。
そうですね。
この間は、内閣委員会で、AV 新法に絡む質問などを大石さんなさっておられましたけど、そこら辺から話ちょっと伺ってみようかと思いますが、
はい。これは、AV 出演被害者を、はい、救済するということを目的にした法案ということで、はい、もう、全党がかなり徹夜したり、なんて言うんでしょう。
はい。
という、急ぎで、成立させようとしているということで、まあ、これ金曜日の夜に放送ということで、はい、金曜日におそらく、本会議で、採決、衆議院の本会議で採決されるかなとすれば、ちょっと未定なんですけれども、はい、まあ、そのようなスピードに成立しようとしている法案というのがあって、
はいはい、
で、まあ、まあ、AV という、非常に闇が深いというか、うん、そういう、人知れず、すごく傷ついたり、自殺にまで至ったりというような現状がある中で、
はい、
AV 出演被害者をどのように救っていくかっていうことが焦点になっていたわけです。う
ん
うん、で、この法案が賛成も反対も非常に賛否が分かれて、もう、なんて言うんでしょう、賛成してる個人とかグループの方や、はいはい、反対してる個人のグループの方が、もう各事務所に、そのロビーイングというんですかね、賛成し、これは賛成するべきだ、反対するべきだっていうことを、
はい、
まあ、かなり著名な方も含めて、
はい、
こちらの事務所にも、まあ、入り乱れて出入りして、なんて言うでしょう、意見を一生懸命言ってくださるということがあったんですよ。で、まあ、どれも一理あるものですし、
はい、
そもそも根本的にこの人間とか性っていうものをその商品にするっていう社会の歪みっていうのが、うん、弱い立場の人に凝縮するものですから、うん、だから、一個救済法をすれば全部解決するなんて、まあ、わけがないわけで、
はい、
かつ、その作用、反作用っていうか、マイナス面もあるんじゃないかということは、しっかり抑えて議論するべきだったと。はい、まあ、そういう状況の中で、大石の、まあ、令和新選組の質疑というのが、20分、水曜日に行ったんですけれども、はいはい、これはまあ、賛成の立場で行ったのですが、
はい、
そこの、その賛成に至る過程で、いろいろあって、
はい、
で、まあ、そもそも、反対するなら質疑ができないっていう状況に、持っていかれてたっていう、
はい、
この背景は知っといてもらわないといけないと思って、
はい、
まあ、私は質疑の中で、今回これ反対も検討していたが、
うん、
反対だったら質問できないよっていうことを、
はい、
理事という、まあ、内閣委員会の主要なメインな会派というか政党の方が、はい、方ですね、って言われて、なんでやねんと。いうトラブルがあったということで、だって、こんな賛否両論あって完璧ではないに決まってる法案で、反対の質疑こそ大事じゃないですか。それを、いや、反対ならできませんよって、よくそんなことが言えたなっていうのが、まあ、はい、私の考えですよね。多くの国会の外の人の考えだと思いますよ。
はい、はい。
うん、まあ、なのに、
うん、令和が、まあ、数が少ないということで、はい、他の党からその質問の時間をこう分けてもらうという、その前提で、ともかく賛成でなければ質問しちゃいけない
ということですか？それはちょっと違ってるんですけどね。
違うんですか、これは。はい。
はい。まあ、もうかなりマニアックな話なんですけれども、今回はまあ、今、榎木田さんがおっしゃったようなのっていうのは、まあ、政府の出してくる法案。
はぁはぁはぁはぁ。
においては、 その議員が、議員数に割り当てて質疑が行われるということで、まあ、令和は少数だから1分2分ぐらいなんですけども、通常の法案だと。
はい、
で、そこをまあ3分とか4分にしてくれたり、みたいな、
はいは
い、そういうまあ、主に立憲から分けてもらうみたいな話になってるわけなんですよね、普段は、
はい。
でも今回のはその、いや、逆にそういう場合でも、それやったら反対で1分、2分のその、質疑ができるわけじゃないですか。
あ、なるほど、なるほど。
普段だったら。
はい、はい。
だから、余計にひどいと思うんですけどね。今回は、その、委員長提案の法案っていう、ちょっと違う議員立法で、
はい、
かつ、そのメインの政党、はい、多数派の政党が、もう、全員さん、そこが賛成でいいやってなったら、
はい、
もう質疑もせんでいいというルールにすることもできるんですね。で、まあ、だけど、まあ、記念のつもりかなんか知らないですよ。
はい。
その、質疑はせんでいいって決めたら、
うん、
その、でも賛成のはやっとこうかって、ちょっとまずそこの、
なるほどね。
ここのスタート地点からおかしいんじゃねっていう。
はいはいはい。
自己アピールかよという話で、
はい。
だって、質疑って反対意見がメインじゃないんですか。
そうです、その通りです。はい。
そんなの、いいですな、この法案こんな風にいいですなとか言っても仕方がないんで、
まあ。ただの要所大会になっちゃいますもんね。
うんうん、なので、むしろ、いや、こういう目線、こういう視点での問題点はないかとか、はい、それが審議ですので、
はい、
そもそもからして、その主要な人たちが、
はい、
質疑はそもそもしなくていい、でも賛成の人らでやろうかっていうスタート地点が、うん、まあ、狂っとるだろうと、
歪んどるだろうと、ね、本当そうですよね、
いう話なんですけども、
ええええ、
それが国会の常識なんでしょうね。その、そこから外れた私の意見、
はい。
いや、反対意見こそ質疑されるべきだ。だから、
はい、
その、反対でも賛成でも20分させるべきでしょうと、
ええ、
その、立憲の方にも言ったんですけどね。
はいはいはい、
その、立つ前に、
ええ。
でも、ルールでこうなんだよ、みたいな話を、粛々とされて、いや、ルールって、そのルールをか、ルールって言っても別に法律とかに全く規定されてなくて、
はい、
何のルールっていうのは、前例とか、まあ、先例、前に例があるかどうかのルールって、でむしろ、令和みたいな少数会派が、賛成で質疑、
はい、
その、委員長提案のやつで、
うん、
別に、させんでええのに、
うん、
賛成やったらさせてあげること自体は、一個の、その、先例を、開く、新しい先例を作るものですよって言われて、
う
ん、
は
い、なんのこっちゃと、思いますけど、まあ、なんていうか、令和自体はこの法案は、
はい、
反対も含めて検討しつつ、
はい、
まあ、やはり、その、救済する、その、武器にはなるという評価は、
うんうんうん、
結果的にはしたので、
はい、
だから、
はいはい、
賛成で、自ら賛成というところもあるんですけども、
はいはい、
ただ、賛成か反対かなんて、この急場しのぎで作った法律ですので、
うん、そうですね。
最後の最後まで、こちらも検討を重ねないといけないわけじゃないですか。だから、夜中とか明け方にあかんわ、致命的な、
うん、
問題があるわってなることも、うん、当たり前だし、はい、質疑のその Q&A を通じて、はい、やっぱりダメだと、
はい、
いうこともあるわけで、なぜこの人たちはその全ての予定調和を前提に先例と比べて賛成で質疑できるのは画期的だと言ってるのが、まあ、さっぱわからんなぁと、
はい、
終わってからも、その内閣委員会終わってからも、
はい、
その、オタクの間違いですよ、みたいなこと言われてるんですけど、ちょっと全く感性が噛み合ってないような状態ですね。
なるほど。
反対意見こそ、審議、質疑されるっていうのが国民のためになるって思っていただけませんかっていうのと、
はい、
いや、オタクのその伝え方、こちらがその、そもそも反対を検討していると言ってなかったでしょうとか、
うん、
いろいろ、その、まあ、そちらなりの理屈もあると思うんですけどね。
はいはいはい。
うん、でもそれって、ちょっと改めて全会派、一旦国民の方を向こうやって、うん、
はいはい。
いうことを言いたいんですよ。オタクがどうこう、令和に質疑させてあげた、
うん、
で、立憲さんの計らいでとか、与党の計らいでさせていただいたとか、うんうん、そっち側の方向を向くんじゃなくて、
うん、
全員が国民の方を向いてやらなきゃいけないんじゃないのっていうことが、
はい、
まあ、一個、まあ、私の提案だし、
はい、
くっきりといろいろ違いになったのかな、うん。ツイッターでも炎上してましたもん。炎上いうか、
うん、
なんか米山さんがいかに悪くないかとか言って
て。やってますね。
ああ、本当に。
これ国会つうところはですよ、これまでずっとそういう予定調和というか、独自のルールでやってきたわけですよね、それを言った形で。
そうですよね。
それが、まあ、今回大石さんのこの発言で、図らずも、それがこう、白日のもとにさらされているというか、 そんなことやってたのってちょっと驚きなんですけどもね、正直。
うん、ね、本当。私も驚きなんですけど、はい、でも国会の中では、なんでそんなこと言ってんのってルールでしょとかね、
はあ、
付帯決議とかもその場であげるけど、まだ出てないから付帯決議というのはないことになってるとか、やないことになってるとか言うからっていう、はいはいはい、なんかそういう形式を重んじすぎ、重んじるというか形式をマジで言ってきてて、うん、
はいはい、
その , 笑うしかないみたいな、
今回あれですよね、その与党だけじゃなくて、今回はその、いわゆる野党のグループも入っての、まあ、形で進めていることなんですよね、この、今回の。
そうですね。
はい、それであっても、やっぱりこういう形式的な、進行になってしまうという、なんかちょっとお寒いものを感じてしまうんですけれど。
だって維新の足立議員だってね、はい、自分は改革者だ、みたいなことをもう常日頃からアピールされてますけれども、今回の法律は超党派でできて素晴らしかったんだ、とか言って、うん、
はい、
はぁ、なんか、ほんと、なんかおさましいなと思いましたね。
はい。
その、
まあ一部には、その、実際その業界の実態であるとか、その被害者の声であるとか、そういったものをきちんとこう、聞いて、時間をかけてやったのかっていう疑問がこう、囁かれていたりしてますけど、どうですか、そこら辺は。
当事者の声もそうだし、
はい、
その、質疑でも言いましたけど、18歳、19歳が、
はい、
未成年じゃなくなるってことがもう数年前に分かってて。
分かってますね、はい。
で、酒、タバコ、ギャンブルとかに関しては、うん、引き続き二十歳からだよっていう法整備をしていったわけなのに、
はい、
なんか、プラスの個別法がいるからやりませんでしたとか、意味不明な回答を言うなよっていう、
うん、
酒、タバコ、ギャンブルよりも重くないかと、はい、ある意味で。
はい、
まあ、そういうことを怠ってることの追及なしに、我々超党派で前回一致でやりましたって言ってて、
うん、
その議員の人たちが十分な検証とかも今後、必要だとか、謙虚な姿勢ではなく、
うん、
相当派でやりましたとか言ってるのがおぞましいなと。
そうですね。
私は思いますね。
はい。なんかいかにもこう、議論に、議論を重ねて、みんなの意見を集約したかのように見えるというか、見せているという、そんだけっていう感じが、恐ろしいなとちょっと思いましたけどもね。まあこれがこの問題といいますか、まだ、もうその一定のその金曜日にはその何ですか、本会議に限られてしまうということのようですが、まあ、今後もちょっと議論はね、必要なんじゃないかなと思いますがね。はい。
まあ、なので、この問題、この AV 出演被害者っていうそのものに対して、また18歳、19歳の未成年を、巻き込むということに対して、まだ終わっていないので、そこは、それとして続けていかないといけないのと、はい、あとはそういう国会の非常識っていうのがそういう時に露呈した。まあ、ある意味で、露呈してよかったとも言えるわけで、
はいはい、
その環境も大きかったので、まあ、それが、国会改革というものにつなげていけたらなというところですね。
はい、さて、国会からちょっと話は離れまして、今度大阪なんですが、IR カジノ住民投票求める署名ですが、届きましたね、とりあえずはね。
届くと。
ええ
ー。まだ、うちの事務所も、まあ、署名をしていい期間っていうのは5月25日の、その当日までですので、
はいはい、
それ以降絶対署名したらダメなんですけども、
はい、
すでに集めた署名を集約するっていうのはまだあるんですよね。はい、
だからお手元にまだ持っていらっしゃる方は、こう、はい、ね、届けてくださいということになっておりますね。はい。
そうですよね。それで判明するのが、まあ、5月末ぐらいなんでしょうかね。ちょっと主催者に聞かないとわかんないですけど、はい、ただ、うちの事務所単位で言っても、その25日の夜まで集め切ったやつで、
はい、
数百筆単位で持ってきてくれる人がいるとか、結構もう粘り強くたくさんの署名を取った人が最後の最後までやられるので、
はい、
だからそういう部分でかなり増えるのではないかと思いますので、
はい、
その、無効票とかも含めて、15万筆はクリアしてるんじゃないかと、その可能性は高いと思うんですよね。はいはい、
私
これって本当に
25日の夕方から大石事務所に張り付いて、実は、 まあ、ちょっとその状況をね、こう、カメラで撮ったりしてたんですけれど、普段と明らかに違う、次から次へと初めて、こう、会う方が、もう、今まで会ったことがない方が、すいません、こちらでよろしいんでしょうかって感じで、恐る恐る、書類、その、署名を持ってきていただいたり、あるいは、まだ署名できますかっていうことで入ってくる方が、もう続々でしたね。だから24日もすごかったって言います。で、25日も同じくすごかった。で、その後私、梅田に移動しまして、梅田で市民団体の方々が、その署名を集めておられましたけど、そこもかなりこう熱気ある形で、これは行くぞというふうにちょっと確信を持って私見ることができて、で、まあ、15万を超えて、で、さらに上乗せっていうことのようですから、ちょっとこう、心強く思ったところです。
もうね、多分、この、私が国会でほぼ東京にいるものですから、
はいはいはい、
多分こういうことが起きてだろうみたいな、今回は、そういう話になるんですけど、はいはい、なんか、都構想の時にずっと皆さんと一緒に大阪でやってたような、はい、そういう勢いですよね。まあ、それ以上の奇跡かもしれないですよ。
まさしく、
はい、始めた時、はい、ね、その政党がなんて乗ったわけじゃないので、この話に。うん、
はいはい、
だから、3万筆ぐらいちゃうかっていうのは正直あったんですよ。で、3万筆やったらなんか、なんて言うんでしょう。結局、支持を得なかったんじゃないかみたいにも、なるリスクもある中で、もうでもやるしかないだろうと。いう、その気迫ですよね。それがここまでの、運動を作り上げたっていうのは、本当に府民の力、諦めないっていうことの、この力
強かったですね。
なんか、都構想の時も一緒じゃないですか。ギリギリ政府でも。
そうですね。
そうですね。私の当選もそうじゃないですか。
ギリギリ政府で。ギリギリが多いですけどね。
誰も到達すると思ってないで、みたいなとこで、ぐいっと最後みんなで、持ち上げてくれるみたいなね。なんか、あ、すごいなと。感銘を受けてて、大阪でこれを体験できたらよかったんですが。
いやいや、でももう大石あきこ事務所ボランティアの皆さんも、まさしく大石あきこスピリッツといいますか、魂をそのまま引きずりながら、みんなで本当にようやるわいっていうぐらいに、本当にヘトヘトになりながら皆さんやって、ましたし、あと、八幡愛さんのところのボランティアの皆さんもそうです。本当にもう一丸となって今回やりましたので、まあ、当然の結果かとも言えると思うんですけども、もうやったなっていう感じがします。
そうですよね。なんか、だから、大石が言うからっていうのも、まあ、多少は、あったとしても、
はい、
なんかもう、それぞれが府民として、
うん、
主体的にやりきったみたいな感じがして、もう、これは大阪も、大石事務所も、八幡事務所も新しい、はい、なんか、すごいもう生み出したなっていう。
いや、そうだと思いますよ。
これが社会を変えるからだろうと。
一気にこれからこう畳みかけて僕はこう大阪が変わってくるんじゃないかっていうのを気もしているぐらいです。
そうですね。
いや、ちょっとすごいことがまた一つ起きちまったなっていう、そんな感じで、まあこれからの展開まだまだちょっとどうなっていくかわからないところありますが、本当にワクワク。
楽しみにですよね。あとは票数の、票数、筆数、署名数の確定ですから、もう楽しみに。っていう、ドキドキしながらっていう感じですよね。
はい。
本当に皆さんお疲れ様でした。
いえいえ、本当に、大石さんは大石さんで東京で頑張ってくれてますから、それをこう見ながら我々も今、頑張ってるという感じです。はい。というところで、まだまだね、国会は6月までですか？
6月15までと言われてる感じですね。
はい、あと半月ちょいですか。長いですが。まあ、ここをぜひ乗り切って。
そうですよ。だって、この放送の日は27日で、私の誕生日で。
そうでした。そうでした、そうでした。
で、裁判ですよね。
裁判でした。そうでした、そうでした。
もう時間がないんで、そんなこともありましたねって、はしょるしかない。
はいはい。
もう、どんだけ目白押しやねんと。
ほ
ん
と、ね、
予算委員会での次っていうのも、串口まりさんがやりきってくれてる頃ですし、
はいはいはい、
もうちょっとこの5月末にかけて、ものすごい全てのイベント、ぶっ込まれたみたいな。
もう、盆と正月が一度に来てるような感じですからね、ある意味で。
26日は水道橋博士の日で、
はいはいはい、
全国日でが公表されたっていう、
はい、
もうちょっと、もう、わけがわからない。
はい。
ね。
まあ、ともかく国会を終えて大阪に戻られた際には、みんなでちょっと何かしら祝杯か何かをあげられたらいいなと思っておりますが、はい。はい、
あともう一個宣伝もあるんですよ。
はいはいはい。はい、
土曜日、はい、5月28日の、はい、あ、違う。5月、あ、28日か。
はい。
あ、でもこれ放映いつなんだろうな。
27日の、金曜日です。これは。
いやいや、あ、私が宣伝したいものが、
はい。
ね、メタバース空間っていう、はい、メタバースで政治家の話聞いてみたっていう、
は
い、朝日放送の企画があって、
はい。
で、各政党がそれに、で、自分とこの一押し政策とか、
はい、
説明したり、質問を受けたりみたいな、
うん、
それを、一日中かけてやるイベントがあって、それ28日に私は出るんですね。
はいはい、
で、ま、またちょっと、宣伝、
はい、
ここでも何か一枚もので宣伝できるようなものがあれば、
はい、
お願いしたいなと。
まあ、あと、まあ、詳しいところはまた、大石あきこさんのツイッターだとか、そこら辺でもご案内、
ね、
はい、出ると思いますが、28日に朝日放送でそういう、はいはい、仕掛けが、試みがあるという、ことですね。ええ、
そうですね、はい。メタバースで、
はい、
メタバースってちょっと意味わからないんですけどね。
はい。
はい、メタバースで、メタバースで政治家の話を聞いてみたっていうハッシュタグ。
はい。
で、調べていただけると、
は
い、朝日放送から、
はい、
いろいろ、案内が出ているので、
ああ、ぜひそれもチェックして、
ま、それも見ていただけたらと思います。
はい。それも楽しみでございます。はい、というわけでございまして、おじさん、まあ、あとちょい、半月ほどありますが、頑張っていただいて、こちらもまだ頑張りますんで、よろしくお願いいたします。
はい。お願いします、はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけでございまして、本当にね、この一週間、私もね、なんだかこう、毎日がこう、あまりにも慌ただしくて、何が何だか分かんなくなって、今日は一体何曜日なのっていう、その曜日の感覚もちょっと飛んでしまうような、そんな感じなんですけれども。まあ、ひとまず、この大阪 IR カジノ、この住民投票を求める署名活動、なんとかね、規定数突破ということで、これはもうちょっと大きな出来事です。本当にね、皆さんもご協力いただいた、皆さん本当にありがとうございます。というわけでございまして、大石ちゃん自由自在。次回は多分普通通り水曜日にお届けできるかなと思っております。どうぞお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。